交流会を楽しむ30の方法。その1、移動交流会では事前準備ですでに勝負が半分決まっている。移動交流会では事前準備が重要です。交流会の最中、いかにたくさんの人と知り合うかも大切です。しかし、それ以上にたくさんの人とスムーズに知り合うためには、いかに事前準備を整えておくかです。実は本番より事前準備の方が重要です。どんな服を着ていくか、会場の名刺をしっかり用意しておく、話のネタを用意しておく、自己紹介の練習を徹底的にしておく。これらはいかにつできることはありません。あらかじめ準備をしたり練習をしたりなどが必要です。逆に言えばこれらがしっかり整っている人はそれだけ有利な交流会になりやすいのです。必要なことをしっかり押さえて時間とお金に無駄ないよう有利な時間にしましょう。あらかじめ必要なことを挙げて準備や練習をしておく。移動交流会を楽しむ30の方法。その2、目的を持って交流会に出かけたら面白くなる。なんとなくいいことがあるかもしれない。中途半端な気持ちで出席すると移動交流会は失敗します。目的が何かわからなければ交流会に出席してもだらだら時間だけが過ぎます。全く意味がないわけではありませんが無駄が多くなります。それは目的もなく交代に出発しているのと同じです。目的がなければ風の吹く間にクラクラ流されるだけです。動作をするだけ。また突然の嵐や雷で身の危険があります。移動交流会でも前もってしっかり目的を決めておくことが大切です。足元が近づいた状態でいくと後悔する状況もなりかねません。単なる乱馬だけで終わってしまいやすくなります。気づけば時間とお金だけを要求していた。そんな結果にはいかないのです。あなたが移動交流会に出席する目的は何ですか？まずこれが大切です。移動交流会に出席するためには目的を明確にしておくことが大切です。他業界から有用な情報を手に入れるため、他業種に人脈を広げるため、ビジネスチャンスになるような人物を見つけるため、お互いの運になるビジネスパートナーを探すため、の友人を見つけるため、目的によってあなたの動きは変わります。足元がしっかりし、周りに流れず本来向かって投稿にすることができるのです。まずは目的をはっきりさせてから移動交流会に出席しましょう。目的をはっきりさせてから出席する。移動交流会を楽しむ30の方法。交流会の会場に到着すれば早速社内人に話しかけたいところです。しかしその前にすべきことがあります。主催者の挨拶です。どんな交流会であろうと大勢の人を集めるわけですから足跡が中心人物になるはずです。ほとんどの場合交流会を主催している人物が中心人物になるでしょう。会場に到着すればまず主催者の挨拶をしましょう。主催者との関係は重要です。実のこと移動交流会のキーパーソンは主催者という場合が多い。必ずしもその限りではありませんが大勢の人の関係になると必然的にキーパーソンになります。主催者との関係を良くしておけば他の人を紹介してもらえるようになります。主催者の会場でビジネスマッチした人たちを紹介してくれるかもしれません。人と人をつなげる会場の役目を果たしています。またそれを主催者も承知していますし、紹介を促すのは主催者の仕事でもありません。これほど重要な人物を見逃すわけにはいきません。移動交流会を成功させるためにも到着して最初の挨拶をして最も仲良くしておきたいことです。もし通、挨拶したくても主催者の一番仲良くしたい人物は主催者なのです。主移動交流会を楽しむ30の方法。その4、移動交流会は開始時間前から始まると思っていい。ほとんどの場合、移動交流会は時間通りに行われません。悪い意味ではなく、いい意味です。予定時間より遅く始まるのではありません。実は予定時間より早く始まります。状況もよりますが、例えば夜10時から開始予定なら、実際は18時くらいから始まると思っていいでしょう。開始予定時間はあくまで予定です。ここがポイントです。予定を捉えて行動するからです。別に早く到着してはいけないルールはありません。10時から開始なら19時1分に会場のドアが開くわけではなく、かなり早くから入場できるはずです。そういうことを早く到着して何の意味があるのか、多いにあるのです。できるだけ早めに到着しておけば、後から住所に話しやすくなるからです。何でもそうですが、遅く行動するより早く行動する方が有利になります。早めに到着している人の方が早くに相談になり、あの雰囲気に巻き込まれることになります。誰もいないうちに最初に挨拶をしておけば確実に印象が変わります。早めに到着すれば後から住所たちを全体形になります。立場的に有利になったような気がします。気持ちを強く持つことができるようになると話しかけやすくなり、話も弾みやすくなるのです。予定時間より早く到着する。移動交流会を楽しむ30の方法。その後、交流会が始まった瞬間、人のことが分かる。交流会は開始時間の瞬間から会場にいる人たちのことが分かります。開始時間より早めに来る人がいます。こういう人は、第二積極的に行動が早く仕事もできることでしょう。見ていて分かります。予定時間より早く到着している時点で一つの実績であり、証明です。ビジネスパートナーならきっと仕事もスムーズに進むはずです。逆に時間より遅れている人がいます。そういう人は緊張感が足りず時間に対してルーズなのでしょう。少しが遅れても大丈夫だろうと思っているのです。ビジネスパートナーになっても約束の時間に遅れたり、納期に遅れたりなどルーズな性格が露呈するはずです。仕事も約束の時間に少しが遅れてもいいだろう、納期に少しが遅れてもいいだろうと甘くなります。予定時間より遅れてきている時点で一つの実績であり、証明です。開始時間の瞬間は出席者の性格が何度も反映されています。ビジネスパートナーを探すならできるだけ行動の早い人の方がいい。仕事関係に関わらず有利関係でも同じです。そのためにも予定時間より早く到着した人と仲良くなりましょう。仲良くするのは遅くとも予定時間に絶対に行く人までです。時間に遅れている人は仲良くなっても悪いを発生させやすい移動交流会を楽しむ30の方法。その6、運命の人物に出会うためには出会いの量が必要。とにかく名刺を書かせてください。移動交流会では必要に必要です。金額につながるビジネスパートナーを見つけるために大切なのは人物の質ではないかと思います。もちろん質も大切です。自分の目的に直結する人物に出会いたいと思います。しかし、量を出していればいいのです。世の中には様々な人がいて自分にやっている人もいれば合わない人もいます。いきなり目的に合った人物が目の前に現れることは大変前です。のみ友人を見つけるのも、ビジネスパートナーを見つけるのも、目的に合った人物に会うためには出会いの量が必要です。たくさんの人に出会っていれば、ある一定の確率でビジネスチャンスにつながる人も願います。交流会当日はたくさんの人に会うことに専念しましょう。まずは量が大前提です。とにかくたくさんの人に出会って名刺を書くのです。たくさんの人と出会うと自分のビジネスチャンスにつながる人も願いやすくなります。目的には人物に出会うためには出会いの量を出すことが大前提なのです。とにかくたくさんの人に名刺を書く。移動交流会を楽しむ30の方法。そのなら、名刺をどこからどこに出され印象が決まる。第一印象は名刺を取り出す瞬間です。名刺を取り出す瞬間はすでに自己アピールの一部です。一瞬ですが、対岸の印象が決まります。あなたは名刺を取り出す際どうしていますか？財布の中から取り出していませんか？よく見かける光景ですが、あまり進められません。財布は本来お金を入れておくことです。財布から名刺が出てくるのは間違いです。また、取り出しやすいズボンのポケットや胸のポケットから取り出す光景も見かけることがあります。いやすく取り出しやすいポケットですが、これも大事です。ズボンや胸のポケットはつまったり、あるいは通信に寄りやすいことです。ズボンなら足に控えているでしょう。ズボンや胸のポケットから取り出した名刺は尿管に湿ったりしているような感じがして、悪い印象を与えやすいのです。そういう名刺は受け取りたくなります。では、どういう名刺の取り出し方がいいのでしょうか。まず、名刺はきちんと名刺に入れておきましょう。次はポイントです。できるだけ、女子の名刺で用意しておくことをお勧めします。なぜ、女子の名刺なのか。女子の名刺から名刺を取り出すと、高級感に溢れた印象を与えられるからです。もちろん、取り出す名刺も、汚れもしまわない、綺麗な名刺が前提です。多少、取り出す手間がかかってもいいのです。女子の名刺から名刺1枚を落ち着いて丁寧に取り出します。女子の名刺から経済的な余裕を感じさせます。また、名刺を取り出す姿を見せたら、自分でつまらずなどの印象を与えることができるようになります。名刺を見るまでなく、名刺を取り出す瞬間だけで、この人はできる人だという印象を与えられるのです。女子の名刺から綺麗な名刺を取り出す。移動交流会を楽しむ30の方法。その8、自己紹介の目安は1分。人との自分のことを笑ってもらうためにやはり自己紹介ですね。移動交流会では自己紹介の連続になります。しかし、ここでよくあるなし失敗があります。自分のことを少しでも笑ってもらい、第一印象を良くしようとする。すると、自分の中が一方的に話してしまい、自己紹介がなくなってしまうのです。そういうつもりがなくても、むしろ後にそうなりがちです。自分のことは十分に自己紹介できているかもしれません。話がなすぎると、自己紹介とは逆に第一印象が悪くなります。自分のことは何から話をされると誰でも問題にしますね。では、自己紹介の時、心がけることは何でしょうか。自己紹介の目安は1分です。1分といえば、あっという間です。そのわずかな時間で簡単に自分のことや携わっている仕事のことなどを説明します。短くからそうと心がけることで相手にとって分かりやすい内容になります。その結果、第一印象が良くなるのです。もちろん、自己紹介の1分で全てを詰め込むのは可能です。その後、話を交互に立ち通りしながら少しずつ会話を深めていけばいいのです。簡潔に話をすれば相手からまた話を繋げていきます。いきなり最初の自己紹介から情報を詰め込みすぎないことです。一度に紹介するように少しずつ紹介します。分かりやすく、簡潔、短く心がけましょう。野球は立ち通りを共にしてチームの結束を深めていきます。交流会では会話の立ち通りを共に繰り返しながら人間関係を深めるのです。自己紹介は1分の目安にする。移動交流会を楽しむ30の方法。その9、移動交流会とは営業だ。移動交流会は営業です。営業を目指しましょう。営業は自社の商品の消費者に提案することです。もしくは相手の潜在的な要求を引き出して満足してもらうことです。誰が商品を求めているのか最初は分かりませんが、とにかくプラットフォームで一件ずつ丁寧に回っていきます。弊社ではこうした商品を販売しています。お宅では必要でした。しかし、ほとんどの場合、いい返事は返ってきません。いえ、必要はありません。間に合っています。不要です。返ってください。これが普通です。そもそもこの人だ。 という人に出会えるのは大変注意確率です。ほとんどの場合断られます。しかし、まれにいるのです。この人だ、という人が、ちょうど今そういう商品が欲しいと考えていたところなんです。営業は量が成績に比例するあります。たくさん訪問していたら一定の確率で巡り合います。移動している際も営業です。自分でビジネスを持っている人は相手に提案できることがあるはずです。八百屋が採用していますし、魚屋が魚を売ります。私はこういうことができますが、いかがですか。自己紹介して自分の目的やできることを相手に伝えるのです。これを淡々と繰り返します。自分と相手のビジネスが共存の関係になるような絶妙な関係があります。それを見せるため数を増やすのです。移動している際は営業と考える。移動している際を楽しむ30の方法。その10、恥ずかしいのはお前様。何も恥ずかしいことはない。移動している際は面識のない多くの人と出会うことになります。やはりまず気になるのは恥ずかしさです。面識のない人とたくさんのことになるので恥ずかしさなくなります。人の知り合いがないという部分はやはり緊張するものです。多くの人が悩むのではないでしょうか。しかし考えてみましょう。それは相手も同じなのです。お互いに初対面ですから条件は同じです。自分だけが一方的に恥ずかしいわけではありません。実は相手も恥ずかしがっているのです。いえ、もしかしたら相手の方が緊張しているかもしれませんね。移動する際は仲のいい人と知り合いやすいような特徴です。それは心理状態を共有しているからです。お互いに緊張して同じ心理状態ですから話が合いやすい。それに気づくのは怖いことではありません。気を楽にして迎えないのです。実は相手も自分と同じくらい緊張していることに気づく。移動する際を楽しむ30の方法。その11、居心地の良い人間関係で満足していませんか。人間は新しい環境の変化の中です。今のままの人間関係でいい。別に困っていることもない。大きなトラブルを抱えることがあれば現状維持でいいと思います。しかしビジネスに現状維持はありません。今のままの人間関係でいい。別に困っていることもないと思って行動を起こさない。現状維持を考え始めたら過去戦です。筋肉と同じです。何もしなければ現状維持だということではない。じっとしていると筋肉は衰える一方です。毎日パリパリ走ったりしてようやく当たり前の筋肉として現状維持になります。目線の上に上げると上を見ていきようやく現状維持になるくらいです。今のままでいい。別に困っていることもないと思っているのはいつの間にか少しずつ過去戦を辿っています。どこかで意欲を見せて行動することが大切です。筋力は少し自分に変化を変えることで鍛えられます。人生でも少し変化を加えて居心地が悪いくらいで上手になります。居心地の今の人間関係で満足していませんか。人間は人と出会うことで成長します。新しい情報は人からやってきますし、新しいビジネスチャンスも人から与えてきます。そういう人の出会いは数をこなすことです。その理想と現実のギャップに気づくことです。現状維持のものは実際は過去戦です。行動を意識してようやく現状維持になります。自分から居心地の悪いスペースを感じる回数が高くなって初めて成長があり、向上につながるのです。新しい人間関係を切り開くために自分に変化を変える。移動する際は30の方法。その順に、印象移動交流会では短時間で数多くの人物と出会うことになります。名称感の生まれようです。はじめまして。よろしくお願いします。何十回何百回と言います。そうすると交流会が終わって後から思い出すとき、名刺だけを見ても思い出せないことになります。自分の記憶が悪いせいだと思いますが、そうではありません。数多くの人と一度に出会えば忘れたり思い出せなかったりするのが普通です。それは自分だけでなく相手も同じです。せっかく数多くの人と出会っても何にならないんです。これを解決する肝心な方法があります。写真付きの名刺を作ることです。これをするか、しないかは天と外の差があります。名刺に考えれば、あ、そうか、と思い出しやすくなるのです。するとその名刺に対しては他の名刺より印象的になります。印象に残らなければ意味がありません。残念ながら交流会でようやく意味が出てくる瞬間です。そのためにも必ず顔写真付きの名刺は必須です。単なる顔写真ではなく顔を見せながら笑顔になった写真がおすすめです。写真に抵抗感がある人は今でも結構です。とにかく顔写真を付けること。恥ずかしいと言っている場合ではありません。顔写真を含めた名刺を付ける。医療交流会を楽しむ30の方法。その13、医療交流会はただ話を聞かなければ意味がある。同じ業種で同じ仕事を毎日続けていると知らない人間は偏ります。生活も考え方も発想も人格も全てです。仕事は専門だからこそ今ですが、その専門で集中するがゆえに周りに見えなくなることがあります。自分が携わっている業種に関しては詳しくなると関係を持つ人間関係や触れることなど偏りができてきます。もちろん専門性は重要なのですが、偏りすぎるがゆえに役に立つ者が制限されたり、視野が狭くなったりするのです。だからこそ医療種と関わることが大切です。医療種と言う場合はこの偏りを正すことです。医療種というところがポイントです。全く異なる職種の話を聞くと、あと社員が開けるような感覚があります。なるほど、そういう話をしないのか。そういう話は初めて聞いたな。そういう考え方があったのか。必ずしもビジネスに関係する人物でなくてもいいです。単に医療種の話を聞かれても自分の頭が柔らかくなることに貢献します。たとえいい話が聞かれても、体の位置の頭が柔らかくすることがあるからです。その柔らかくなった頭ならば仕事中何かアイデアがあるかもしれません。別の考え方ができるようになるかもしれません。医療種に関わる人物に出会って話をするだけでも大いに意味があるのです。全く医療種の話を聞いて頭が柔らかくする。医療交流会を楽しむ30の方法。その14、服装は印象に残らない。印象に残るのは表情だ。できるだけ好印象のためにビジネススーツを着ていこう。医療交流会の当日、今度の人はビジネススーツを着ていくことでしょう。それは自然な考えです。しかし残念ながらあまり重要ではありません。印象に残りにくいからです。そもそも医療交流会に出席するメンバーのほとんどがビジネススーツです。誰もが何かに酔ったり酷そうです。スーツならば何ではありますが印象に残りません。考えても見てみましょう。実際後から思い出そうと思っても数は思い出せないくらいです。着ているスーツはほとんど印象に残らないと思っていいでしょう。スーツで相手に印象づけるのは難しいことに気づきましょう。では服装より重要なのは何か。表情です。笑顔になることが大切です。服装より笑顔の方がはるかに大切です。スーツは印象に残りませんが、顔の表情というのは印象に残ります。危険な表情をしていると第一印象が悪くなるため、この人と一緒に仕事をしたくないと思われるでしょう。一方、ニコッとしている人は優しそうな人だ。この人と一緒に仕事をしたいなと思わせます。仕事は誰とするか。何か感じのいい人だったら、何か感じの悪い人だったら、後になって思い出すのはこの印象だけです。一緒に仕事をしたいなと思わせるように笑顔が大切なのです。服装より笑顔に気をつける。医療交流会を楽しむ30の方法。その授業、積極的に人と出会いに行かないとビジネスも考えできない。医療交流会に参加して名称感をしていると気づいたことがあります。医療交流会の参加者は自営業やビジネスを立ち上げている人が多いのが特徴です。名称交換すると代表取締役や代表という役職が目立ちます。そういう参加者を優遇しているわけではありません。もちろん会社に勤めるサラリーマンもいますが、それ以上のものです。これはどこの医療交流会でも同じようです。なぜでしょうか。医療交流会は人と積極的に出会いに行くことです。サラリーマンは積極的に人と出会う必要性が小さかった。会社が言われている仕事をして職場の人間関係を大切にしていればそれでうまくいきます。大切なのは職場の人間関係でそれ以外はどうでもよかった。しかし自営業者に自分でビジネスを立ち上げたりすると自分から積極的に動く必要があります。動かなくなったら怖いです。動かないと人と出会えなくなります。人と出会えなくなったら仕事の情報も入らないビジネスを拡大させることができないのです。なぜ代表者が多く出席するのかというとビジネスの輪を広げているのです。様々な業種の人と出会って積極的に人と出会いに行く必要があるのです。ビジネスを立ち上げたら積極的に人と出会いに行く。医療交流会を楽しむ30の方法。その16、これといった成果がなくても経験という成果が残る。医療交流会に参加したけど得られるものは何もなかった。決まる人がいなかった。これといった情報は得られなかった。決まる人がいなかった。医療会からたくさんの人が集まりますが外れる場合もあります。自分の目的に沿った人物や情報など必ずしも同様にやるわけではありません。そういう時は無駄だったなと悔いが残りますね。しかし勘違いです。そういう時はこう考えましょう。コミュニケーションの経験を増やすことができたと考えられるのです。決まる人がいなかったり特別な情報がいなかったりしてもコミュニケーションの経験を増やした成果があります。それが成果物です。ビジネスでコミュニケーションは土台となる力です。コミュニケーション能力は後から必ず生きてきます。医療交流会に一つの名前もないのです。医療交流会でコミュニケーションの経験を増やす。医療交流会を楽しむ30の方法。その17、医療交流会に出席する人は積極的な人だな。医療交流会で出会った人は話が弾みやすく、仲良くなりやすいという傾向があります。そもそも消極的な人はほとんどいません。なぜでしょうか。医療交流会では必ず積極的な人に出会います。交流会に出席している時点でかなり積極的な方です。普通はなかなか出席しようと思いません。面倒だなと思うのが普通です。そんな中、仕事が終わった後、自分で自分からわざわざ人に会おうとしているのです。これはよほどやる気があって積極的な方ではできない。出席者でいるのは積極的な方です。友人が住みやすく、話も弾んで仲良くなりやすいのです。普通に会うより何倍も効果的です。活気が増えているのです。普通の会うより話が前向きに進みやすいに違いありません。そんな交流会に出席しようとしている方もまたかなりやる気があり積極的な方です。そういう人間の人にただまれるかどうです。積極的な人とたくさん出会ったのに自分も積極的な人になる。懇親会、親睦会、忘年会の社員同士が集まる交流会があります。同僚社長氏が、お互いの共通点があるので話し合いやすいものです。しかし、交流会の中でも医療交流会になるとは別格です。医療交流会前提があります。 お互いに積極性はありますが、話し合うことはありません。職種が異なりますが、当然お互いの業界の常識が異なっていますし、業界用語も異なるでしょう。話が噛み合わないです。ギクシャクした空気が流れる場合もあります。これは当然のことです。普通です。不思議なことではありません。少々話が合わなくても何だと思わないことです。大切なことは常に相手の話に興味を持つ姿勢です。全然話が合わないなと思うのではなく、全然わからない話で面白いなと思うのです。自分の業界とは違う話を興味を持って聞こうとすれば、誰とどんな話でもできるようになります。これがコミュニケーションの基本です。医療所有会で自分とは異なる職種の人と話ができるようになれば、普段の人間関係でも話を合わせやすくなります。医療所有会前提で相手の話を尊重すればうまくいけるようになるのです。医療所有会前提で興味を持って話を聞く。医療所有会を楽しむ30の方法。その19、医療所の人と真剣な交流を求める気持ちが強いこと、参加費用が高いものであろう。交流会の参加費用は値段の安いものから高いものまでいろいろあります。中には参加費用が無料のものであります。こういう時、参加費用ができるだけ安いものを選んでしまいがちです。参加費用が少ないと失敗しても痛みが小さいからです。参加費用が安い交流会が悪いわけではありませんが、仮に気持ちで出席してしまうのです。ちょっと力でやってみたら試しに参加してみようかな。まあ、気持ちで参加しようか。仮に気持ちで参加してしまうのです。仮に気持ちなので熱のこもった出会いがしにくい。時間の浪費になってしまいかねないのです。ここが大切です。参加費用はフィルターです。交流会の参加する人物の層はこの参加費用で大きく変動します。本気で医療所の人と真剣な交流を求める気持ちが強いこと、参加費用が高いものを選ぶことです。安い交流会に見えるのも気持ちですが、役に立たないものに見えるようにしましょう。参加費用が高いと人間は気持ちが高い気持ちになります。良い出会いをするぞ。一般的に交流会に出席する人は誰もが積極的な人なのですが、さらに質の高い人が参加してくるようになるのです。本気になっている人とたくさん出会います。確かに参加費用が高いのは最初に会いたいですが、人が人脈や情報に増やすくなります。高額の参加費用でも元以上の結果が得られるのです。本気の出会いのために参加費用の高い交流会に入れ。医療所有会を楽しむ30の方法。その10、騙されることを必要以上に恐れない。ビジネスはギブアンドテイクが基本です。ですが、多くの人が手を求めています。ある一定の確率で騙す目的で近づいてくる人がいます。医療所有会は知らない人だったので判断が難しい。もしくは最初は仲が良かったのに、ある人から態度が急転する人もいます。もし、悪い人と関係を持って騙されたらどうしようと不安になります。絶対に騙されない交流会はありません。それを完全に言われる方法もありません。騙されることを恐れないことです。騙されないようにしようと思うと急に行動になります。相手を疑うような表情になると相手の出会いの第一印象が悪くなります。いい人だと思って出会いに行くことが大切です。もちろん、彼のお金を騙し取られるようなことがあってはいけませんが、失ってもいい人だと最初に設定しておけばいいのです。ある一定の確率で騙されることを受けてしまえば、出会いが怖くなります。騙されてもいいと考えるのです。人生では人に騙されたり、騙されたりするのは不思議なことではありません。医療所有会では短い時間で数多くの人と出会うので、そういう確率もなってしまうのです。そういうリスクを負わないと、テイクができません。リスクを得る人が、テイクできるのです。騙されてもいいと考えながら、出会いに行く。医療所有会を楽しむ30の方法、その11、いいなと思えるコントであるためには、出会いの量が必要。医療所有会に出席すれば、この人は印象がいいなという人を探しましょう。これは直感で構いません。あなたの相関図センサーで結構です。普段会社でも人と出会うことができます。素晴らしい上司や先輩など名誉の人を手にして様々なことを学ぶ機会が多いことでしょう。しかし、会社では毎日同じ人と顔を合わせてする場合が多い。人と出会う機会が限られています。人間の成長は誰か素晴らしい人を見せて何をしていくことです。会社で出会う人の数ではまだまだ足りないのです。もっと出会いの量を積極的に増やしていくべきです。要はある時姿勢と変化します。たくさんの人と出会えば、この人は印象がいいなという人に出会う確率も高くなります。いいなと思う部分をあなたが何をしているのです。この文章をそのままコピーするのは多いですが、人の素晴らしい部分のコピーするのは多いですが、良い印象を受けたのはどの部分ですか。例えば、名刺交換の際、名刺に工夫をしている人がいます。その名刺の工夫を参考にして、自分の名刺にも似たような工夫をします。かっこいいビジネススーツの人がいます。そうしたら、自分も同じようなスーツを出すのです。話し方が印象深い人がいます。その話し方を真似して、自分に取り入れましょう。同じような話し方をすれば、あなたも印象が良くなるはずです。たくさんの人と出会って、たくさんのいいなと思える参考を集めます。いいところはどんどん真似をして吸収し、解読して自分のものにしていく。それが成長です。そのためにも、医療所有会は1回で終わらせないことです。1回目で学んだことを2回目でいきます。2回目で学んだことを3回目でいきます。この創作を繰り返しながら、徐々にレベルを上げていく。この繰り返しです。あなたの成長は、あなたのスピードで成長することができます。いいなと思える人を見せて、真似をして吸収する。医療所有会を楽しむ30のこと、その12、一度も経験したことがない人に対して交流会に参加的。医療所有会は苦手。そういう学生のセクションに対して大人のパターンがあります。まだ一度も経験していないのです。知らない人といきなり会っても話が続くわけがない。面白くないに決まっている。危険がたくさんないぞ。そういう妄想を膨らませています。一度経験してからにしましょう。膨らました妄想と現実は違います。したことのある人、騙そうとする人たちが集まったりするなどマイナスのイメージがありますが、見事に言われることでしょう。もちろん交流会の種類にもよりますが、基本的にいい人なんです。すでに漏れましたが、そもそも医療所有会に参加しようと思う時点で、他の人より積極的に参加です。そういう人たちがたくさん集まります。残念な出会いより嬉しい出会いの方が圧倒的に多い。そういう数を固定観念で一度も経験したことがないと、一度でも経験があれば、伝統、衝動です。一度も経験したことがないなら、せめて話をしてもいいですが、参加してみましょう。騙されるつもりでも構いません。まず、一度でも経験することです。思いのほか、盛り上がることに驚くはずです。逆に一度でも経験すると、2回目以降はとても楽になります。ストレスが軽くなり、より自然体で参加できるようになります。思っていた現実は違うことに気づく。医療所有会を楽しむ30の方法、その13、じっとしている人に良い出会いはやってこない。良い出会いは動く人にやってくる。出会いは法則があります。じっとしている人に良い出会いはなく、良い出会いは動く人にやってくるということです。自分から積極的に出会いを求めるなんて、出会い系サイトのようで、かっこ悪くやらないと思います。自分は動かず、動かやってくることが必要とされているような印象があります。しかし、そんなことない誰か自分に紹介してくれと、まだ割りなんとも10年男性と変わりません。本当は自分から積極的に動く人がかっこいいのです。じっとしていれば勝手に出会いは向こうからやってくると考えるのは漫画やドラマでの話です。現実は違います。現実はじっとしている人に良い出会いはやってきません。冷たい風が吹いて体が冷えるだけです。今外に出て積極的に動く必要があります。良い出会いを求めて動く人は良い出会いがあります。当たり前のことです。言い訳をする人は誰が求めるでしょうか。変化をしない自分に言い訳をしないことです。自分から変化を求めていく人がかっこいいのです。自分から出会うために積極的に動く。医療所有会を楽しむ30の方法、その14、電話番号やメールアドレスだけではありません。自分のことを詳しく紹介したら受け入れが必要。交流会では時間の都合でコミュニケーションの時間に限りがあります。交流会が終わって名刺の整理をしていると、もう少しその時に簡単に表示できることが用意されていないではありません。名刺に簡単な自己紹介が書かれているとはいえ、情報量は限られます。一般的に思い浮かぶ連絡手段といえば、電話番号やメールアドレスではないでしょうか。もちろん、この2つは重要な連絡手段ではありますが、欠点があります。電話をするには相手の会員もありますし、相手の仕事もあってあまり話もできません。メールによる情報交換といっても、実際の会話に比べると、はるかに情報量が限られます。そこでおすすめなのはウェブページです。インターネットは今では世界中どこからでも手軽にアクセスできる情報ツールです。そのインターネットから自分のことについて紹介しているウェブページを持っておくと便利です。例えば、Google です。Google は日経式で手紙に立ち上げられるウェブサイトです。情報を発信できるだけでなく、Google 上で意見交換などのコミュニケーション機能がありますが、頼りになります。Google 内に自己紹介を書いておいたり、日常を携わっているビジネスについて記載したりしておけば、相手が確認できます。名刺にブログの URL を記載しておけば、相手がもっと知りたいと思ったときに対応しなければできるようです。大手企業からブログのサービスが提供されていますが、注意は問いません。とにかく自己紹介ができるウェブページを用意しておくことが大切です。Google の面倒という人はビジネスウェブサイトを誰でも立ち上げておきましょう。自営業ならそのウェブサイトを作るのです。相手がインターネットでアクセスしたり、こういう会社でこういう仕事をしているのかと詳しく知ることができます。ここまで最後に見てもらうような伝わりやすいイメージもあります。そこで、ビジネスチャンスが得られるのです。Google や医療サイトであろうと自分のことを詳しく紹介できるようになったら悪いサイトを持つことが大切です。知らされるようなメールになることに変化がない。医療所有会では多くの人から知らされ、抑えているようなメッセージになります。自分が商品になったように相手が良いことになったり、機会がありされます。スーパーで商品を買うとき、商品の性能や機能を真面目に確認したり、比べたりすることを見ています。これに抵抗感を持つ人がいます。気持ちはわかりますが、当然のことです。それが嫌だという人はビジネスでは成功しません。ビジネスでは人から怪しい目で見られたり、いない存在で見られたりすることがあるしです。そもそも入社試験の面接は知らされの前提です。知らされの前提なら面接は受けられません。知らされを抑えていない人は知らされた時、評価されるような悪い部分があるということです。未来ではいけない部分があったり、コンプレックスになったりします。自分の発言の上に欠けた心理に気づくことです。知らされを抑えることをやっているのか喜んでいるのかは知りとみてわかります。 堂々と話している人はあまり私を見ないでくださいというのは伝わってきます。逆に堂々と話をしている人はもっと私を見てくださいという気持ちが伝わってきます。知らされを恐れてもいいような自分でいることです。知識を豊富にしたり人づきあいになりたいなど人間的な魅力を豊富に備えていれば変わります。むしろもっと私を見てという態度になります。もっと私を見てと思うほど自分の魅力を磨きたいのです。自分に自信があるなら知らされても気にならないはずです。自分に磨きが大切です。どうしても耐えられないコンプレックスは自分の持ち味に変えましょう。自分に自信がつくと今度は逆に知らされを抑えたいと思い人に会いたくなります。知らされを抑えたい自分になる。医療省流会を始める30の方法、その魅力。利用してくださいと思うとたくさん出会える。利用されるのが嫌だ。そういう人は人と出会えません。人間のものとして扱っている気がします。私も昔はそうでした。利用されるのが嫌だと思うと行動が鈍くなります。人付き合いが悪い状態でした。私は間違っていました。実は役立ったのです。私を利用してくださいという気持ちが大切です。すると一転しました。急に多くの人と出会えるようになりました。私は私を利用してくださいという気持ちでハッピーライフスタイルを設定しています。このサイトを通してたくさんの情報を公開してたくさんの人に利用されるのが前提です。そのために事前にお金がかかるような商品は一切設けていません。すると読んでくださった方から役立ちました。ありがとうございますというメールがあります。メールをください。お友人になってくださいとお願いしなくても相手から連絡が来るのです。この変化の時代に私も驚きました。全く別の世界に飛んでいったような時代です。利用されるのが嫌と利用してくださいという気持ちの時代はこれほど人生に大きな違いをもたらすのかと驚いています。利用されることに前向きになりましょう。利用されることに前向きになると多くの人と出会えるようになります。利用される人になる。医療省流会を始める30の方法。その理由なら、交流会が終わってすぐメールを送ったら意味がある。交流会が終わったらその仕事はそれで終了ではありません。交流会が終わってからもしなければいけないことがあります。連絡の内容は難しく考える必要はなく、これでいいのです。あまり長々とした内容では相手に言えないので短い内容がいいでしょう。今日はお会いできてよかったです。今後ともよろしくお願いします。今日も深い話がしてて早速メールしました。またこの機会があればお会いしませんか。できれば交流会が終わったらその日になりそうです。遅くても24時間ないです。しばらく経ってからは遅いのです。しばらく経ってからはみんなのメールを一斉になり始め、誰々のことが分からなくなります。またメールの送信が遅れることは他の人より一部の印象が強くなります。少しでも印象を良くするために交流会が終わったらすぐ声のメールです。早速メールが来た。嬉しいな。仕事が早いな。他の人とは違うぞ。メールが早くて嬉しくない。大事印象が良くなります。その上、最後の行動がスピードが良くなる医療省流会を始める30の方法、その18、メールはあえてテンプレートを使わないコーナーやりを大切にできる。交流会が終わった後、名称下の社長から数多くのメールをいただきます。これが面白いのです。不思議です。メールを読むと、あ、テンプレートを使っているなとわかるものがあります。ご存知の通り、テンプレートというのはあらかじめ用意した定型文章です。ビジネスでは頻繁にメールをするためテンプレートを利用するのが一般的です。医療省流会の後でもメールをいただくのですが、なぜかテンプレートを使っているものはすぐ笑ってしまいます。できすぎた内容のです。メールの内容は礼儀正しく完璧な文章です。礼儀なり丁寧な内容は大切ではありますが、完璧すぎる文章は何か聞いてしまうものがあります。何か急に残念な気持ちになります。たとえ礼儀正しく丁寧な内容でも冷たい自分以外の人も同じような文章を精通しているのだろうと思ってしまうのです。出会えて本当に良かったですという文章がどうせ正直だろうとおっしゃってしまう。テンプレートは大変便利ではあるのですが、危険なのです。おそらく私のような印象を持っている人は多いのではないでしょうか。一方、テンプレートを使っていないという文章も分かります。文法が少し誤解したり、誤字脱字になったりなど、さらに間違いがあるのです。仕事の契約書などがあってはいけませんが、交流会の場合、新たな印象を受けます。テンプレートを完全に否定しているわけではありません。必要な部分もあります。テンプレートを使っているのは、冒頭のことだと連絡するだけです。自分の名前、電話番号、メールアドレスなどを誤字脱字で間違いでは連絡がなくなります。そこで、単に誤字脱字が許せないので、テンプレートを使わないことがいいのです。内容に関してはその場で思いついた内容を列挙しましょう。何でもかんでもテンプレートを使っていると逆にチャンスを失うでしょう。テンプレートを再生ないようにする。医療省流会を始める30の方法、その19、抽象的な上のメールは嫌われる。交流会が終わった後、メールで上を出す人も多いはずです。このメールは大切です。第一印象は出会った時ですが、ここで第二印象が決まります。交流会が終わった後、メールのテンプレートを使って出すのは要注意です。テンプレートを再生すると冷たい嫌になってしまいやすく、仕掛けてしまうのです。連絡先の部分は絶対に間違いが許されないので、テンプレートを使うべきです。しかし、交わした話の感想やコメントはその場で思いついた内容を言うように任せて書くのがおすすめです。ポイントは交わした内容で最も印象に残った部分を含めることです。たくさんの話が聞けてよかったです。珍しい話が聞けてよかったです。こうした話は嬉しいのですが、抽象的です。どの話が良かったのかな、珍しい話はどんなことだと思います。いや、実際は話を聞いていなくても書けてしまいます。そういう文字がテンプレートだと怪しくなってしまうのです。ここが大切です。一行でもいいので、具体的な部分を書いてください。痛みがないようになった話が一番面白かったです。子育ては手伝いが必要という話が印象的でした。こうしたものも含めて返事をしましょう。興味を持ってきちんと話を聞いてもらえたことが良く感じられます。こういう人はもっと話をしたいなと思うのです。そう思われます。出会って話をして今後の人脈を生かせるかどうかがここで決まるのです。一行でも具体的な内容を含める。医療省流会を始める30の方法、その30、最初から終わるように願わない。運命の出会いは数多くの社長だけに訪れる。医療省流会で出会ってもほとんどの人と連絡を取らなくなる。医療省流会に参加した人が後でよく噂口です。実際これは本当です。数多くの人と名称としても薄い関係で終わってしまうことが大半です。1000人と出会って1000人と親密になるのは無理です。人それぞれ性格もありますし、性格の違いは当然です。しかも医療省流会のようにたくさんの人と出会っていると名刺だけが余しかし、今度の人と連絡を取らなくなるということは、逆に言えば、まさに連絡を取り続ける人はいるということです。0% ではないんです。本当にごくごくわずかですが、何か変なようなものを感じて連絡を取り続ける人がいます。その確率は1000人に1人です。たくさん名刺を交換しても、ほとんどの人は連絡を取らなくなりますが、まさに連絡を取り続ける人がいます。それは様々な要因が安定しています。たまたま運が良かった。たまたま住所が近かった。たまたま話があった。偶然と奇跡が重なって、毎年連絡を取り続ける人がいます。逆に参加する要素を言うたに1回参加して、ようやく1人出会える確率です。それが普通だと思うことです。そういう人に出会うために数を起こすのです。最初から大当たりを狙わないことです。大当たりは数を起こした人が出会います。今度の人と連絡を取らなくなる、たった1人奇跡の人と出会うために数を起こすのです。1000人の人に出会う。医療省流会を始める30の方法、まとめ。その1、あらかじめ必要なことを挙げて準備や練習をしておく。その2、目的をはっきりさせてから出席する。その3、被災者と一番仲良くなっておく。その4、予定時間より早く到着する。その5、早く来た人と仲良くなる。その6、とにかくたくさんの人に名刺を配る。その7、上司の名刺を入れたら綺麗な名刺を取り出す。その8、自己紹介は1分の目安にする。その9、医療省流会は営業と考える。その10、実は相手も自分と同じくらい緊張していることに気づく。その11、新しい人間関係を切り開くために自分に負荷を変える。その12、顔写真を含めた名刺を作る。その13、全く医療省の話を聞いて頭を柔らかくする。その14、服装より痛みを気を使う。その15、ビジネスを立ち上げたら積極的に人と会いに行く。その16、医療省流会でコミュニケーションの経験を増やす。その17、積極的な人とたくさん出会うために自分も積極的な人になる。その18、医療省という大前提で興味を持って話をする。その19、本当の出会いのために参加費用の高い交流会に出る。その20、騙されてもいいと考えながら出会いに行く。その21、いいなと思える人を見つけて真似をして吸収する。その22、思っていた現実は違うことに気づく。その23、自分から出会うために積極的に動く。その14、自分のことを紹介したアドページを用意しておく。その15、知らされを抑えたい自分になる。その16、利用される人になる。その17、交流会が終わった後すぐメールをする。その18、テンプレートを再生ないようにする。その19、一行でも具体的な内容を含める。その30、1000人の人に出会う。